ラザスタイルプロジェクトキャンプにお越しの皆さん、こんにちは。この時間は TBS ラジオとのコラボレーションステージをお送りします。題してときめきライフジャンクションサポーテッドバイプラザ。本日進行を務めます TBS アナウンサーの宇内梨沙と申します。短い時間ではありますが、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、このステージではゲストの方々にプラザの新たなスローガン、ハーツアップという言葉なんですが、つまり心を弾ませ日常の心拍数を上げるということにちなんで、この時間ではときめく毎日を送るためどうやってハーツアップさせているのか、そういったお話をしていきたいと思います。最終回となる第4回のゲストをお招きしましょう。この2人です。よしみちの愛称で人気を集める Z 世代のファッションアイコン、モデルのみちさんとよしあきさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。では、お二人とも改めまして自己紹介お願いしてもいいですか。
はい、皆さんこんにちは、よしあきです。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、みちです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではお二人ともお座りください。さあ、ここからはですね、お姉さんのみちさんと弟のよしあきさん、お二人にどうやってハーツアップ、心を弾ませて生活しているのかなどお話ししていきたいんですけれども、トークテーマを決める上でこちらのガチャガチャを使っていきたいと思います。いろいろお話聞かせてください。
よろしくお願いします。
では早速一つ目のトークに入ります。
ガチャガチャ大好き。
わかる、この機械が欲しいですもん。
可愛いですよね。
はいはい、昔買ってもらってた、ね。はい、
本当ですか。さあ、早速一つ目のトークテーマが、ハーツアップさせたいときに食べるものは。
あ、僕これ結構すぐ出ますね。
何、
はい、ちょうど昨日食べたんですけど、はい、お気に入りの中華料理屋さんの前菜がすごい好きで、
ね、前菜、
はい、あの薄切り豚の上にきゅうりが薄く切れてるやつが乗ってるやつが本当に好きで、前菜なんですけど、それをもうメイン料理として食べに行きます。
それはみちさんも、
はい、私もそこは
一緒に行ったりとか、
なんだっけ、四川飯店でした。
そうですね、赤坂にある。
はい、はい、あります。美味しいですよね。
あれが本当に美味しくて大好きです。老舗でね、はい、
なんか蒸し豚みたいなやつですか。
あ、そうです、そうです。
その上にこうきゅうりのスライスみたいな。
そうなんですよ。 あれが本当になんか美味しさがもう衝撃的すぎて、もう定期的に食べに行ってるんですけど、ちょうど昨日も母親連れて行ったので、はい、今すごい元気です。
あ、そうなんですね。
はい、おかげですごい今ハーツアップ中です。
うんうん、みちさんは何かありますか。
私は昨日パリから帰ってきたんですけど。
そうだ、大忙しだもん。
そうなんです。
忙しい。
でもなんかずっと1年ぐらい食べてなかった大好きなレストランがあって、なんか電話で予約しても1ヶ月先まで空いてないって言われてしまったんですけど、うん、直接突撃してみようっていうことで突撃してみたら、はい、なんと入れてしまいまして、1年ぶりぐらいに大好きなピザを食べれて、それはすごくハーツアップでしたね。なんかピザを食べれたっていうことよりも、今日は天気も晴れてるし、なんかついてる気がするみたいな、なんかその無根拠な自信が実った瞬間っていうのがすごく嬉しかったです。
はいはい、あ、予約しないで行ってみるもんですね。
はい、そうなんです。しかもそんなに待たずに、なんでなんか自分の行けるみたいな適当な、なんかそういう無根拠な自信を信じてみてよかったなって思いました。食べれたことも嬉しかったし、今日はいい日なんだっていう全てのモーメントを含めてすごくハーツアップな瞬間でした。
いいですね。はい、何かこう定期的に摂取しているものでありますか。
定期的に摂取しているもの、
これ必ず食べてるなとか。
あ、私でも焼き鳥のネギマが大好きなんですよ。
あ、イメージある。
はい、結構お酒飲めないんですけど、はい、お酒のおつまみが大好きで、そういうものは私のハーツアップポイントです。
あ、
は
い、ももじゃなくてネギマがいいんですね。
ネギマがいいんです。
やっぱり間にネギがね、
はい、しかも絶対タレで食べたいです
。あ、わかります。
塩じゃなくてタレ、はい、焼肉もタレ、
はい、嬉しいです。
全然子供の時から舌変わってなくて。
私もです。私結構牛タンとかにもタレつけて食べるので、うん、なんか結構それはなんか好きな男性とかにドン引きされます。ドン引きポイントです。
だ、
はい、ダメみたいです。
だったんだ、
皆さん、
はい、いい勉強ですね。
なんかちょっとやんちゃすぎるみたいです、タンにタレは。
じゃあライスも一緒に食べるタイプですか。
はい、そうですね、ライスも絶対マストで欲しいです。
いいですよね。
はい、
じゃあ続いてのトークに参ります。
はい、
楽しみ。
しかも結構みちって食でハーツアップ感じるよね。
そうなの、私結構ね、
食べるんですね。
食がもう、食、あの人生の中心みたいな。
本当に
本当にお恥ずかしいんですけど、
ずっと食べてる。 本当に
ちょっとないとあのお腹空いちゃうと不機嫌になっちゃいますね。
え、それでその体のコントロールはどうされてるんですか？
でもあのヘルシーなものでも美味しいものをいっぱいして知っているので、うん、ちょっと抑えるときはそれで、
あ、やっぱり調整はちゃんと、は
い、でももう本当に常にお腹を満たしていたいですね。
楽屋でも何か食べてました？
もうずっと、
はい、ずっと何かしら食べてましたね。
先ほどあったチュロスあるじゃないですか、
はいはい、
すごくもう韓国で韓国視察で食べさせていただいてたんで、うんうん、あのネットで見てたんですよ。プラザさんのこのイベントで出展されてる、うん、まさかそこにあると知らなくてもうずっとあれを食べてました。
あそこのチュロス、はい、韓国で大行列だって聞きました。
本当に美味しいんです、はい、そうなんです、私たちも韓国視察の際にお邪魔させていただいたんですけど、ね、あの韓国の方ではタレもついていて、
うん、タレがあるんですか？
タレっていうか、
はい、僕たちの大好きなタレが、
何ディップソースがあって
しかも5種類もあって、はいはい、は
い、チーズだったり、あれチーズあったっけ、はい、でもなんかクリームチーズだったり、デザートっぽいチョコレートとかと、あとニンニクマヨソースみたいなのが、
ガーリックマヨネーズとか、はい、うん、あとスイートチリソース、ちょっとタイ料理っぽい感じのスイートチリとか、
ご飯っぽいのもあるんですね。
そうなんですよ、それがすごく衝撃的で、やっぱり食べたことない味だったのですごくハーツアップを感じました、
はい、じゃあ実際に韓国に行けば今日じゃない味もいろいろまたあるわけなんですね。そうなんです。皆さん召し上がりました？
あれすごい美味しいので、
ぜひぜひ、帰りがまだ余ってましたらね、はい、残っていたらぜひ召し上がっていただけたらと思います、うん、本当に美味しいんで。さあ続いての動画はこちら、初めて買ったコスメは、
あ、私これ鮮明に覚えてるんですけど、うん、プラザさんでも売ってたレブロンのクレヨンリップ、私98年生まれなんですけど、あれ廃盤になっちゃったんですよ。あれがもう私の最初の、
うん、おみなも好きって言ってくれてる
すごい、やっぱ分かってくれるんですね。あれをもう結構1個最初のリップで買って、オレンジだったんですけど、うん、めっちゃ家出なので
覚えてるよ僕、う
ん、でなんか廃盤になるって聞いて、うん、メルカリとかでも買ってました、
はい、はい、それをプラザで、
そうなんです、プラザ、お家の近くにプラザがあったので、プラザで最初のファーストコスメは結構揃えてましたね、
うんうん、吉明さんも知ってるんですか？
はい、あのクレヨンタイプが本当にもう100本ぐらい家にあったんですよ当時しかも色もいろんな色があって、
いっぱい揃えてました。
もう本当にそこら辺中に転がってたので、
多分しまわないので
僕もあの借りたこと何回かあって、うん、僕の最初のメイクは買うっていうよりも姉の未知のを盗む感じだったので、勝手に使う感じだったので、
嵐です、
はい、嵐なので多分僕もなので、はい、最初に使ったリップはそれとかの、うん、はい、レベルですね。
あ、確かにレブロン のリップ便利でしたよね、可愛いし。
そうなんです、あれすごい、うん、あのまだ中学生だったので、うん、色づきもすごいはっきりしなさすぎて、なんかバレないぐらいですごく良かったですね、うんうん、保湿力とかもあって、
うんうん、先生にバレない程度にメイクできるぐらいの薄づきにもできたりしてね、
はい、あ、覚えてます。
いや、でも嬉しいですね、プラザで買っていただいた思い出をお話しし
ていただいて。本当にでも私結構学生時代プラザさんが近くにあったので、ね、本当に一緒に成長してきた感じです、
はい、なんかワクワクしますよね、はい、いろんなものが売ってて、
はい、ね、あとスージーズとか覚えてますか皆さん？
スージーズ大好き。
あのスクバとか全部スージーズ、スージーズ
バッグにつけてね、はい、キーホルダーたくさん
ありましたね。中1はスージーズで、うん、中3ぐらいからケアベアとかでした。
あ、ケアベアもね、
未知の部屋なんならもうプラザみたいになってから、ね、途中から
そうなんです、
もう在庫肩みたいな、
はいはい
プラザ店、未知店、もう在庫肩ですみたいな、本当そんな状態になったぐらい。
プラザのグッズで揃えるとお部屋がなんかこうアメリカのティーンのお部屋みたいになるというか、
うん
うんうん、明るくなって本当可愛いですもんね。
そうなんです、ね、大好きでした、うん、
さあ続いての
3回目楽しいね、このガチャガチャ嬉しい。
さあハーツアップさせたい時に聴く音楽は、
音楽、
音楽か、
ああ
僕はすぐ出ましたね。
なんだろう、
僕あのミシとかともよく話し合ってるんですけど、あの僕たち結構あの怖がりで夜とかちょっと怖くなっちゃうタイミングがあるんですけど、うん、そういう時にあの TWICE のハレハレを流すと、もう本当超除霊で何も怖くなくな
る、
本当すべてのなんか恐怖がなんかなくなる感じがして、うん、なんかパワーをもらいます、うん、ハレハレからは、
確かにそんなに霊感あるんですか？
いや、ないんですけど、うん、でも結構あの映画とかも大好きなので、ホラー映画とかも結構見がちなので、うんうん、ホラー映画見終わった後の夜とかはもう、うん、ハレハレナイトですね。
あの気持ちを上げてね、
そうです、
除霊する
っていう、除霊
してからハレハレすごいよね
ミチさんは？
私はそういう観点で言うと今思いついたのはエスパのあのヤッピーヤッピーがすごい元気出るので、なんか本当に朝例えば4時起きの日とか もう本当に起きたくないみたいな、でも無理やりヤッピーヤッピー最大音量で流すとなんか起きないといけないなっていう感じに駆られます、
う
ん
う
ん、
もう体をね起こしてくれますよね、うんはいはい、一気にこう元気にさせてくれるというか、
は
い
は
い、
ちょっとそれですごい思い出したのは絶対忘れてはいけない曲がありました、うん、僕たち二人で、はい、最近あの朝早い日はもう毎日歌ってるんですけどあの Me and I
Me and I やばいですね
バタフライの高音の部分がすごい、うんうん、あのもうそれこそ元気を、うん、もうハーツアップをすごくすごく感じます、ね、
やっぱり朝早い時多いですもんね
そうですねちょっと苦手なので
音楽でそうですね元気にさせてるんですね、
そうですね、
結構私いいですね、本当に音楽はすごい詳しくないんですけどすごい強いつながりを感じていて、うん、空港にどこでも帰りの空港に向かう時必ず何かの曲を聴くようにしてて、はい、それであの後で思い出した時にあの時の空港はあの曲聴いてたなみたいなのをよくやってます、
あ素敵ですね記憶とリンクさせて、はい、思い出に残す、
はい
素敵ですねいいお話でしたさあ続いてのトークテーマに参ります、
はい、
さあ何でしょうか
よなんだろう
おもうすぐ4月新しく始めたいこと挑戦したいことは
おーありますありますあります、
はい、早いですね、
はい、
ちょっと音楽続きなんですけど、はい、僕すごい音楽が好きなんですよ、うんうん、でもあの僕実はあの音楽が好きでちょっとボイトレも通ったことがあって、はい、でもあの通ったら普通に先生にクビにされてしまって
わかる、はい、お金払ってるのにクビって何
クビにされちゃってあの吉明くんは歌えるまで3年かかるって言われたんですよ
でも3年で歌えるんだよ逆に
いやでもそれ歌った後に言われたの
どういうこと
歌を歌った後にこれは歌じゃないね歌えるまであと3年だねって言われて
そうよしは語りなんですよ、
はい、ラッパー
おしゃれ、
はい、ラッパー寄りなんですけどうん、うん、なんですけどちょっと歌よりもなんか ピアノとか僕ちょっとバイオリンの動画とか最近見るのハマってて、うんうん、そういうちょっと楽器の練習とか習い事したいなって今すごい思っています、
え音楽的センスはみちさんから見て
リミックスとか上手くない口で
リミックス上手いですね
圧が強い
上手いですねでも確かに歌は語りみたいな感じででもまたそれももしかしたら、ね、世界中な70億人とかいらっしゃるんですよね、うんうんうん、絶対にハマる人は100人ぐらいいるかなとは思います、ね、
分かるボイトレの先生見返したい、
うん、はいそうですね本当に
いやぜひ引き続き歌も、うん、
はいあ確かに諦めずちょっとじゃあ、
ね、頑張っていただいて3年で歌えるようになるんだから
確かにもう結構それ3年前の話だったんで諦めなかったら今歌えたかもも
ったいない
もったいないですね
もったいない
ちょっと諦めずちょっといろいろ音楽の話を、
うんうん、本当にそうですね、はい、せっかくなんでね、うんはい、お姉さんいかがですか？
私はあのお洋服とかでも流行ってると思うんですけどバレエコアが流行ってるじゃないですか、うん、私本当に小さい頃からバレエを習うことがすごく夢で、うん、でもなんかこういうガサツな性格なのでああいう女の子っぽいものを習ってみたいっていうのがなかなか親に言い出せなくてでもお母さんは結構そういう繊細で美しいものが好きな人なので、うん、なんかバレエ教室にも通わせていただいたこと本当に体験ぐらいであるんですけど、うん、なんか続けたいって言えなくてお母さんからもちょっと先生からも素質がないって言われましてやっぱ母もそれを聞いて諦めてしまったので今年は結構服装からちょっとそういうのもやってみたいなって思います。はい、服装から入って体にもいいじゃないですかあの、うん、バランスが良くなった
りそれバレリーナになるってこと
服装からバレリーナ服装がではなくて、まあ、服装から入り始めて徐々に、ね、そのダンシングの方にも手を染めていきたいなっていう
分かんない、はい、アントゥートワとかやるの
ちょっとそうなんかやっていきたいなんか体のバランスを整えるっていう口実だったり服を着たいっていう口実がそのこううん、一番上に来てでも本当はその小さい頃の夢を叶えたいっていうのはありますね根本に
そういうなんですかね、はい、自分の自意識によって制御しているところあったんですね。
そうなんです。結構小さい頃それこそ恥ずかしくて可愛いミニのスカートとかあんまり履くの恥ずかしかったですね、好きだったんですけどなんで家であの自分だけで履いてで自分だけだと恥ずかしいからヨシにも履かせてっていうの
はいよく履いてたね
仲良しですね本当素敵ですね。なるほど、そんな意外なエピソードも
叶えられてない。
でもいいじゃん、今年2人準備すれば来年ぐらいクラシックバレエのコンサートできるんじゃない。
あ、私たちが
僕が演奏で
私その
ダッサーで
そんなの別に目標にしてないんですけどねぜひお願いします。
確かに、はい、じゃあそれぞれ新たなね挑戦をぜひ4月に迎えていただけたらと思います。さあ続いてハーツアップさせたい時の黄金コース。
おー
コース、
これよしは決定じゃないですか。あの場所ってことですか。
場所
場所だったりお休みの日、あと気分が下がっている時にこういうコースで一日過ごしたらもう最高みたいな。
ああもう、はい、僕は
予算決まってますね。
そうですね、僕あのちょうど今年始まり厄年なんですけど、本当にそれをすごく実感するぐらい運が悪かったんですよ、うんうん、でそういうのでちょっと落ち込んでたんですけど、ね、うんうん、年始めの方、はい、なんですけど、いつも落ち込むときに家族旅行でよくハワイに行ってたんですけど、うん、ハワイに行くとなんかすごい元気に毎回出たので、もうこのままだったらなんかもう辛いって思ったので、うん、先月ぐらいに一緒に姉とあと親戚の人も一緒にハワイに行ってきて、うん、なので今すっごい元気なんですよ。もう本当に一人でいてもずっとなんか音楽流して動いちゃうぐらいもうなんか困ってます、自分でも元気すぎて。
すごい、先月行ってまだそのハワイのパワーが持続してるんですか、
はい、でもなんか薄くなってる気はちょっとするんですけど
徐々に徐々に、
はい、でもまだいらっしゃいます。
あ、じゃあ夏ぐらいにまたちょっとチャージしてもらってね、ハワイってね。
行きたいですね。
え、ハワイどのあたりがお好きなんですか。
ハワイはでも僕たち大きいオアフ島しかまだ行ったことないので、うんうん、本当にすごいベーシックなハワイ旅行って感じですね。
ワイキキ周辺だったり。
そうです、ワイキキ周辺で買い物したりとか、あと僕たちハワイに行くと3日間ぐらい椅子の日を作るんですよ。
椅子の日、
はい、もうホテルの椅子に一日中座る日を3日間ぐらい
作って。贅沢。
そうなんですよ。でもそれが
サイドの、ね、
はい、一番リラックスできて、
まあ、そうですよね、はい、海見ながらぼーっとトロピカルジュース飲むのがね、本当に贅沢でいいですよね、はい、なるほど。ハワイでパワーをもらうと、みちさんいかがですか。
私は本当にキンキンで言うと、多分私のことを好きって言ってくださる方はびっくりしちゃうと思うんですけど、ランニングをすることがすごく好きで、うん、
僕でもびっくり。
実際ランニングが好きなんじゃなくて、なんかドラマを見ながらランニングをすると、ランニングしてることを忘れちゃうんですよ。私1個のことしかできないので。
大丈夫なんか、
ね、なんかそうなんですよ。なので本当ランニング嫌いだけど、1時間映画とかドラマを見ながらしかも走って健康にもなれちゃうみたいな、そのなんか自己肯定感が上がるっていうか、
羨ましい、
は
い、
一緒に一つのことできないので、うん、こっちに集中しちゃうんですよ、はい、それに気づけて本当に2年ぐらいジム契約しっぱなしで行ってなかったんですけど、行けるようになって最近
すごい、
結構なんか空き時間あると、ああジム行きたいなって思うようになりました。
私も以前そのランニングマシーンでドラマを見ながらとか、はい、YouTube を見ながら挑戦したんですけど、はいはい、入ってこないんですよ。あ、情報が、
僕も入ってこない
方です。ランニングの方が辛いから、そっちが上回って逆なんですね。
そうなんですよ。走ってる方を忘れてしまうんです。怖いですよね。
そういうタイプの人もいるんですね。それもずっと走ってられますね。
そうなんです。本当に結構1時間走り終わっちゃって、あれもうちょっといけるなみたいな。
え、1時間以上走ってんの？
時間さえあれば全然。でも私本当に効率悪いんで、時間のなんか夜遅くなっちゃうので、だいたい1時間ぐらいで切り上げてるんですけど、うんうん、寝れなくなっちゃうので。
でもすごい。はい、あ、じゃあジムで走るのが今の黄金コースになってるんですね。
そうですね。ドラマプラスで。
最高ですね。
本当にな
んかこうめちゃくちゃドカ食いするとかじゃなくて、健康的なのがいいですね。
そうなんです、すごい健康的な趣味を見つけてしまいました。
さあ、外では走らない、全部ジム。
そうだね、なんか外だと辛いことに気づいてしまうので、気づかない何かがあるところで。
いいですね、はい、無心になれる、作品に集中できると、はい、さあ続いて、ハーツアップさせたいときに見る映画は。
おー、ああもう私はすごい、先いいですか。私ホラー映画が大好きなんですよ、うんうん、なんで昨日とかもう飛行機降りて、飛行機で資料館シリーズの最新シリーズがありまして、でも通訳、日本語が字幕も音声もなかったので、うんうん、あれこれ吉明のお家で買ってあったなって思って、うん、もう飛行機から降りてすぐそのまま吉のお家に行って、その資料館のシリーズ一番新しいのを見ました。
シスター2
です、ね、はい、シスター2ですね。っていうぐらい本当に、あ、見なきゃって思うぐらい大好きで、最後とかも、あれこれどの話とつながってるんだっけみたいな、よしもうすごいオタクだねって言ってくれるぐらい大好きなんです、すごく。
そんなに集めてらっしゃるんですか。
そうです、
ホラー作品
もう特に未知なんですけど、うんうん、多分もう新しいホラー映画が出たら全部見なきゃ気が済まないみたいな感じで、
うん、私結構なんだろう、邦画は正直まだ怖くて、なんでかっていうと家の作りが一緒じゃないですか。それが無理やっぱ怖いので。でも洋画とかだったら結構お家の作りが違ったり、なんかお化けの種類とかもちょっと違うので、
確かに
別物だよね、
はい、見れます。なんか全部っていうよりかは好きな監督がいて、その人とか、うん、その人とかそのシリーズが出ると見ます。
あ、それが資料館の、
はい、資料館とインシディアスとアナベルです。よろしくお願いいたします。
いや、すごい2 ホラー2ですね。
はい、そうなんです。
すごいすごい。どうですか。
僕もそうです、 もちろんハッピーな映画とか見てハーツアップするのもすごいするんですけど、うん、結構僕映画見た後に友達とかそれともミチとかと討論するのが好きで、映画で
大好き、
で、うんうん、昨日もね、はい、一つの映画見て討論したんですけど、はい、怪物っていう、
はい、
怪物だ、是枝監督のさんの怪物を見て、でその後に解説も YouTube で見て、うん、でその後で口論するのがすごい好きですね、
うん、確かに終わり方の解釈とかね、はい、やっぱり一緒に見た人とあれは最終的にどういう終わりか、夢だったのかとかね、
そうですそうです、
現実なのかとか討論したくなりますよね。
そうなんです。で結構僕たち意見も違うので、うん、実は昨日見たのも僕たち多分 3,4 回目ずつ見て、
私も飛行機で見て帰ってきたんですよ怪物も、うん、それで、うん、ヨシが怪物の解説詳しいのでそれも含めてその資料館と怪物を聞きにヨシの家に来ました、っていうぐらい映画が大好きなんです結構、
すごい、はい、なんでそんなにあと仲がいいんですか好きなものがなんでそんなリンクするんですか。
別にヨシに興味があるわけではなくて、怪物の解説と資料館を見に行きましたね。
だ本当に好きなものが同じだから自然と会話もするし仲いいし、
そうなんです。なので興味がない時期は本当に合わないです。
確かにな
んか彼に用事がないとき合わないんですけど、昨日はたくさんあったので、
いやでも兄弟でその映画の考察というか、はい、討論できるっていいですね、楽しい。
そうですね、確かに
気使わなくていろいろ言えるので、なんか、はい、強く言ったりもできるんです。
そうですよね、
はい、楽しいです
ね。結構こう映画の討論ってたまにヒートアップして、
そう
なんかこう喧嘩っぽくなっちゃったりとかもあるけども、は
い、
兄弟だったらそんなのはね、うん、別に
それも楽しいみたいな感じですね。
そんな過ごし方を2人でされてるんですね、楽しい。
楽しい。
さあ続いては、
はい、
テンション上がるっていうアイテムは何でしょうか。
おー、アイテム、
私は最近写真集を発売いたしまして、それでイベントを結構やってやらせていただいてるんですけど、うん、その時とかに皆さんからいただくお手紙が本当にハーツアップアイテムでして、ちょっと落ち込んだ時とかにやっぱり箱でまとめてあるんですけど、はい、開けてちょっと見たりすると結構回復できます。美味しいものとお手紙ですごくハーツアップできます。
どういうメッセージがこう刺さるんですか。
でもやっぱり一人じゃないんだなみたいな、なんか遠くからだったりでも味方だよみたいなお手紙だったり、大好きだよとか、もう本当にそれぞれの思いをなんかお手紙でこうそういうお手紙という形で受け取れることがもうすごくハーツアップですね。
みちさん、その一人でいるってその孤独を感じることもあるんですか。
私結構外交型なので人といるのも大好きなんですけど、一人の時間も全然必要ってほどではないんですけどすごく好きなんですけど、うん、そういう時なんで孤独っていうよりかは、孤独はあまり感じないんですけど、やっぱり日々の中でもちろん波があってちょっと落ち込んだりすることありますね。
そういう時に
そんなに孤独は感じないかもしれないです。
あ、でもこう手紙がね、はい、エネルギーになるんですね、
はい、すごく大きなエネルギーになります。
吉明さんはいかがですか。
そうですね、僕は最近ストラップを集めるのにまたハマり始めていて、一番最初にハマったのがもう小学校1年生の時にランドセルにジャラジャラにつけて友達とかと交換するのが流行ってたんですよ、僕の学校で。
お金持ち。
いやでも同じレベルとかでお互いが合意したら交換っていうね、
はい、グレードがあるんですね、ちゃんとね、
シビアな世界だったんですけど、
う
ん、
そうだよね、
はい、それぶりに最近またちょっと流行ってるじゃないですか、うん、でちょっとぬいぐるみっぽい大きめなストラップとかが流行ってるので、そういうのを買ったりするのがすごいテンション上がりますね。この間もちょうどミチとプラザさん のケアベアの何が入ってるかシリーズを開けたんですけど、
ね、2個同じの入ってた。
でミチそういうのありがちだよ、運ないよね。
私本当に同じのよく引くんですよ、2回連続同じの、
ミチ運ない小さい子、僕は結構小さい子から商店街のガチャガチャ1位引いてたりするんです
よ。 あるよね、
ありますよね、引きやすい人ね、
結構当たりやすいんで、僕も第2候補が出て、
すごい、
そういうなんか楽しいがすごい好きですね。
結構じゃあ集めてるんですか今。
そうですね、今キャビアさんもいますし、うん、それこそハワイに行った時に、うん、ハワイ限定の日焼けキティとか、
ありますね、
はい、があるので、もう 10匹ぐらい、
はい、まとめ買い
10肩連れて、はい、連れて帰ってきました。
確かによしいっぱい買ってました、はい、
じゃあ結構お家の中とかファンシーグッズ。
結構ファンシーですね、ファンシーなんか飾ってたりはしないんですけど結構いっぱい集めちゃいますね。
いいですね、かわいい。
余談なんですけど、私、うん、プラザさんで売ってるシールが大好きで、うん、あれなんて言うんでしたっけ。
コストコとかにも売ってるやつだよね。
そうそうそう、あれなんだっけな、あ、そうだ、グロスマン ステッカーみたいな、はい、あのシール屋さんがありがとうございます。大好きで、確か西荻とかにあれだけの店舗もあるんですよ。私が高校生ぐらいだったので、もうあるかわかんないんですけど、はい、もうなんかシールとかそういうなんかちっちゃい小物も私すっごく大好きです。あのハーツアップアイテムです。
そうですね。でもそれは今も変わらないんですね、
はい、つい買っちゃいます見かけると、ね。
なんかお手紙とか書くときにシールが足りなくなると未知の部屋に行くと本当カンカンとかにシールがいっぱい入ってるんですよ今でも、うん、たまにあの使わせていただいてます、今でも。
あ、お手紙返すんですか結構、
はい、お手紙は あのファンレターはお返ししてないんですけど、うん、あのお友達とかとお手紙交換したりします。お誕生日とかの時に、
うんうんうん、確かにそういう時に実はシール結構必要だったりしますよね。
そうなんです、
はい、さあ続いて気合を入れるときにしていることは。
気合を入れるときにしていることは、私はでも好きなものを食べるんですね、うん、その時の気分のものを食べます。
やっぱみち結構食中心に生きてらっしゃるからね。
そうなんです、本当に。
なんかあのみちって結構さ地方とか行ったらさとあの食べこぼしがないようになんかするよね。もう全部食べたいみたいな。
その土地のご当地で重要そうなものは全部回る、
はいうんはい、よししないんですよ。なんか
そうですね、
食いだめとかもしないから、なんかこのあと10時間とか食べれなかったらどうするのみたいなこと言うと、でもそういうシチュエーションなくないって言ってくるんで、確かにみたいな。
考えすぎなんだよ本当に。
でもみっちゃん食いだめもするんです
か。食いだめしますね。なんか
何食いだめって
なかなか聞かないワードじゃないですか。
初めて聞いたけど何それ。
寝だめとかなんか聞くけど食いだめってみたいな、
ね、消化されるから普通に
このあと10時間食べられないかもしれないから
8時間で消化するからね。
なんかもったいない、次いつ食べれるかわからないみたいになっちゃうんですよ。
へ
怖いですよね。自分でももう愚かだって気づいてはいるんですよ、うん、でもなんかもったいないみたいになっちゃいますね。
あ、寝る前とかもご飯食べちゃいます。
なるべく一人だったら食べないようにしてるんですけど、お友達とかとなんか食べちゃおうよみたいなメンバーだと食べちゃいますね。なので人大切です。
いやでも安心しました、はい、みちさんもそうやって結構暴飲暴食というか、
か
食べたいもん食べてるんだなっていうのが、はい、
すごくハーツアップな出来事ですね。
とはいえでも1時間ランニングしてるわけですからね。
いやでも本当に最近なんですよ。なので最近結構やっぱり会う人にあれちょっと写真集で体絞ったみたいに言われるんですけど、もちろん写真集に向けて絞ったのもあるんですけど、うん、ちょっと継続できてるのはそのランニングっていうかドラマのおかげです。
あー、
は
い、そっかそっか、
はい、
でもハマってるドラマ終わったらちょっとやば、危ないんじゃない。
そうなんですよ、そこなんですよ。
でもね、
今ハマってるドラマがシーズン3とかまであって、あのシーズン1シーズン30話ぐらいあるのでもうちょっといけますね。あと1週間ぐらいは持ちます。
いやでももう干からびないでくださいね、はい、見すぎてこう走りっぱなしになるみたいな
頑張ります。
さあもうすぐお時間を迎えてしまうんですけれども、じゃあ次が最後の質問にしましょう、うん、お気に入りのコスメは。
おお気に入りのコスメか、
ね、選びにくいとは思うんですけれども、ずっと使ってるとか、これがあると例えば、基礎化粧品でも肌が回復するとか。
でも僕はみちと一緒にプロデュースさせていただいてるあのリップのパースというリップがあるんですけど、はい、今日も実際塗っていて、
はい、
僕結構最近パースをつけないと、うん、なんかスイッチが入らないっていうか、なんか写真とかも撮りたくなくなっちゃってきちゃって、
うんうん、あすごい、
なんで結構僕のスイッチみたいなもんですね。
もうじゃあスイッチにもなるし本当に大事なコスメですね。
そうですね。
はい、みつさんいかがですか。
私もそうですね、パースのリップとかだったり、ずっと使ってるものはパースのリップは自分の好きなように作ったので、マットなリップが大好きなんですけど、保湿力もあってお気に入りで、あとずっと本当に中学生から使い続けてるケイトのデザイニングアイブロウっていうアイテムも
ベストセラーですもんね、
はい、あれは私結構いろんなアイテム、ファンデーションだったりとか、結構いろんなものも試すのも好きなんですけど、ケイトのアイブロウは結構そうですね、1回とか他の使ったりしてもやっぱり戻ってきちゃいますね。
じゃあ今の眉毛も、
はい、
ケイトです。
はい、
わー素敵です。私もちょっとやっぱ戻ろうかな。
めちゃくちゃ好きですね。
買いたくなっちゃいました。
使いやすいです、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでいろんなお話を聞いてきたんですけれども、もうすぐ4月ということで、新学期を迎える人、新生活を迎える人たくさんいると思います。そういった方たちに何かこうメッセージがあれば、はい、2人も4月から新たな挑戦を、音楽だった
りあると思うので、はい、
何かエールを送っていただけたらと思います。
はい、はい、じゃあ
じゃあ私から、
はい、
やっぱり新しい年なので出会い だったりいろいろ挑戦できる年だと思うので、うん、ぜひその機会を大切に自分のやりたいこととかに素直に従わないと私もバレエのようにずっとこうやって執着してしまうと思うのでどうせダメだったらダメでやらなかったらダメじゃないですか、うん、でもやってみてダメとかだったらなんか自分が納得できると思うので、うん、一度は挑戦してみて挑戦してみていただきたいです。しかも新しいこの4月なので、うん、すごくいいきっかけになるかなと思います。
目の前にチャンスがあるんだったら、ね、うん、こうビビらずに挑戦するっていうのが大事ですよね、はい、
もう失敗するつもりで挑んでみていただきたいです、
う
ん、
はい、
はい、
そうですね、もう本当に皆様にはもう僕もその自分がすごい音痴なのは分かってても、はい、ボイトレに挑戦したように、うん、皆さんにももう何も自分で決めつけないでいろんなことにも挑戦してほしいですし、
首だけどね、
はい、でもなんならその先生に首って言われても自分を信じてほしいです。僕みたいに先生の意見を聞き入れちゃってやめちゃわないでほしいですね。もう最後まで本当に自分を信じていてほしいですね。僕も小さい頃とかに思っていたことがほとんど叶っているので、ずっと思ってたら叶うんだなってすごい思うので、本当に皆さん諦めないでみてください。なのでボイトレの先生もちょっと覚えておいてください
見てないでほしい、
見てないでほしい、
大好き、大好きです。
本当に30分という時間でしたが、こう2人の前向きな姿勢を見ていて皆さん本当に励まされたんじゃないかなと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、この時間のゲストはみちさんとよしあきさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん
こんな感じになります
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
なんで言った
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。
それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた
ゼロプリラジオ